대학원 답장
오케이.
さあ、8月も最後というところまで来ました。いろんなことがありますね。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。まあ、先週、サヘル・ローズ、ね、砂漠のバラっていうサヘル・ローズさんの話したけど、まあ、すごくね、最近、いろんな本を読む中でね、人のあったかみってなんだとか、自分を作るってなんだっていう、なんかやっぱ、式が近いのかもしれないなと思っちゃう
よね。いやいや、そういう時代だと思いますよ。
そうだね、うん。なんかそんなことに興味があってね。うん、で、今日は実は奥田智志さんつって、東八幡教会、要は九州ね、八幡製鉄のあった、その東八幡教会の牧師さんで、NPO で放牧っていう、要は、要は木を抱く。要は、丸田んぼ抱く。そういう NPO 法人。要は人みんな、一人じゃないぞって。みんなで、助け合おうよっていうことをやっている牧師さんがいるんだよね。
うん、
で、その人はインマニュエル教会なんで、インマニュエルってのは神と共にって意味らしいんだけど、キリスト教の中でも、特に人って一人じゃないって。で、俺はここは微妙に違うんだけど、神がおそばにいてくれるよって、っていう教えになっちゃうと、俺はそら違うんじゃないかってついつい思っちゃうんだよね。だから人が人をね、お互いで助け合うっていう五条から、利他、仏教でいう利他の精神、他人の利するように。で、それはとってもいいことだと思うけど、なんかね、ここが俺はなんか自分がキリスト教徒にならない一つの理由だと思うんだけど、神がおそばにいるから大丈夫だって、それ弱くねえかって思っちゃう。自分の力で人とお互いで共同して助け合おうよっていうのは、自分の生き方みたいな気がしてんだけどね。まあこんなこと言うとまた宗教論になっちゃうんだけど。でね、彼が言うにはこれは納得するんだよ。キリスト教っていうのは他者性に重きがある。他のものを大事にする性質。他者性。で、それはさっき言った仏教で言う利他の精神と同じなんだよね。他人を利する。ね。で、仏教の場合には自利利他円満っていう言葉があるけどね。自分、他人を利すれば回り回って自分が利される。で、それがお互いの円満につながるというね。で、まあ、でもそれはキリスト教でいう他者性、奥田さんが言う他者性ってすげえよくわかるでよ。で、下手すると人間っていうのは、誰もがちょっと成功したり、あるいはちょっと、成功っていうのは人から、崇め立て祀られる成功もありゃ、お金儲かったっていう成功もあり、まあ成功の種類って見方によっていろいろあるらしいんだけど、あると思うんだけど、で、俺がってどうしてもなるんだよね。俺がどうしてもなっちゃう。鼻が高くなっちゃう。だから本当に俺がってなった時に、鼻ビシャッと折られて、どん底落っこっちゃう人もいるわけじゃんね。だからそういうことは気をつけなきゃいけないんだよね。だから要はこのキリスト教で彼は放牧というところでね、結局人生が嫌になっちゃって酒に溺れるっていう人もいっぱい助けを求めてくるんだって。で、まあもっとも薬物の薬でっていう人はいないんだよね。当然そんなとこで、こんなとこで面倒見れるわけじゃないよね、そういうのは。でも酒に溺れる人、でそれは強制をしてあげられる。要はどうやって強制するかっていうことが問題だって奥田さん言うんだよね。だから何かって言うとね、酒に溺れちゃって酒浸りになっちゃってる人、先生助けてくれって、あるいは他の人がこの人助けてやってくれって来た時に、奥田さん面白いこと言った。お前ね、酒を飲むな。で、その飲むなって言うんだけども、酒を飲まないと約束したら、うちの組織で引き取るよっていうのか、もう一つは、引き受けるから酒を飲むなというのか、これ違うっつうんだよ。もう一回ね、酒を飲まなんだら引き受けるよ。飲まないなら、引き受けるから酒飲むな。どっちだろうって言うんだけどさ、それはその人によって違うんだろうけども、俺は酒飲まなんだら引き受けるよって言うと弱いし、引き受けるから酒飲むなっていうのは強制になって、これなかなか、どっち言ったってなかなか難しいなと思うんだけど、どう思う？今の話で。
飲まないなら引き受けるって、飲まないのが自分でできれば言ってこないですよね。
来ないじゃんっていうのか、もう一個は引き受けるから酒飲む、それは通常だよね、引き受けるから酒飲むなって言うんだよな。だけどそれはね、引き受けるから酒飲むなって強制力が入るから、なかなか難しいかなって。
強制っていうのは強い方の強制ってことですか？
そう今のね、奥田さんの話を聞いていて考えたことなんだよね。あの津々井やまゆり園っていうところのあれ、植松くんっつったよね、こんなんつっちゃおかしいな、植松っていうやつがなんか十何人とか二十何人とかって殺したんだよね。あので、彼の論理は要は障害、脳に障害があるとかなんとかってな人は生きてる価値がないから殺しちゃうんだっつったでしょ。でね、その時に考えたことと奥田さんの言ったことがリンクしたことがあってね、俺らみたいな健常者、通常のものっていうのは何をもって言うのかなっていう時に、まず自分の一人で意思を持って自分の力で移動ができる、動ける、まあ、寝たきりじゃないってことで、僕はもう一個は自分で排泄できる、下の世話をきちっとしてもらわなくて済んでる、それから食事が自分の力でできるって、これ通常で言う健常者っていうのかなって。で結局面倒を見てもらうようになると、今のこれがなかなかできない、歩けない、排泄のが自分でできない、処理ができない、それからご飯も食べさせてもらえないと食べられない、でこういう人が実はこの3つが不完全な人、それをなんか異常に除外しようとする。でもその人たちってね、確かにその人たちは自分で自分の生活も大変なのかもしれないし、世話を焼く人も大変なのかもしれないけど、この人たちは不幸じゃないじゃんね。不幸ってなんだって言った時に、それは違うと思うんだよね俺は。その人たちは不幸だって決めつけちゃうから、あの植松みたいな感覚が出ちゃうんだと思うんだよ。俺生きてるってことはさ、例えば体に死体に不自由があっても、死体って死んだ体じゃないよ、
死死の、
そうそう、その自分のね、要は自分の体に不自由があってもね、精神的な満足感っていうのを得てる人っていっぱいいるじゃんね。それこそ生まれながらに四肢欠損、要は腕がなかったら足がなかった、でもその人すっごい明るく生きてる人なんて、時々ニュースなんか、ニュースっていうのか、なんか取り上げてくれてやってる番組あるじゃんね。これ NHK 関係多いんだけどさ。で、そういうことってね、ほら、心の問題だから、それをね、不幸だって決めつけるお前なんだと思っちゃうんだよ。ほら、違うだろうって。だから、俺はもともと最終的には今すげえ考えてるな。大変な社会はあってもいいんじゃないのって。大変だって思う社会はあってもいいんじゃない。でも不幸だっていうような社会作っちゃいけねえなっていうことすげえ感じるんだよね。
日本は世界の中でも幸福を感じない度数でいくとかなり上の方ですよね。
やっぱりね、そうで、ブータンなんてね、あれが本当かどうか知らないけど、行ったことないから分かんないんだけどさ、本当に幸せだっていうことを言うじゃんね、その国民から物はないと、やたらそのブランド品、あんなものに夢中になんなくたってね、あんだ看護でいいとか、俺もすげえそれ考えて、あの話がちょっと飛んだりなんかするんだけどね、こう自分っていうものどうやって知ったらいいかな。縦の線で外交的と否定的っていうの、外交的内向的で、横の線で不快と愉快で、でそれは自分でその4つで区切られた場所のどこ入る、外交的で愉快だって、これは人生バラ色だよな。で外交的で要は不快を感じる、外交的なんだけどすごい不快を感じる、これは排他的になっちゃうだよな、人間っていうのは自分以外ダメだ。で一番困ったなーっていうのは、その下の方の内向的かつ不快を感じるっていうのは引きこもりになっちゃうじゃんね。だから中庸は要は少し内向的でかつその何、内向的なんだけど愉快だなっていう、その辺がいいのかなっていうような感じるんだけどね。どうかね、
今の時代こそこれをしっかりと考えていかないと、次の世代の人たちも 道に迷ってしまいますね。
そうだよな、宗教に頼るってのも寂しいしな、自分を鍛えるって大変だね、これから。